して薬物依存症に苦しんでいる女性が約200万人もいるという現実です。これには驚く人も多いことでしょう。医者は男性患者には、スポーツジムやゴルフで汗を流してストレスを解消するようにとアドバイスするのですが、同様の症状を訴える女性患者には精神安定剤を処方するのです。注略。精神安定剤の過剰投与は、ヘロインとコカインの犠牲者を合わせたよりも2倍も多い患者が救急処置室に送り込まれる原因になっており、被害者の9割が女性である。注略。ゴヤン博士が指摘しているように、精神安定剤は本来単なる不安を和らげるためのものではなかった。この薬は、重度の精神病患者に対して行われていた電気ショック療法や脳外科手術を減らすか、それらにとって変わる目的で精神病院で使用するために開発されたのである。注略。現代医学は手の届く範囲にいるすべての人間を犠牲にしてでも、できることは何でもする。これは私の提唱している最も重要な法則で、医者が誰にでも手当たり次第に精神安定剤を処方している状況は、これを見事に実証している。見せかけだけの医薬分業、悲惨な結果を招く抗精神薬の過剰投与。その背景には、当然のことながら、製薬会社が医者を薬漬け医療へと徹底的に後押ししているという事情がある。薬に関する医者の洗脳は医学部で始まる。医学生は教授から薬について若干の知識を得るが、製薬会社の営業マンによる猛烈な教育活動とは比べ物にならない。この食欲な連中は、自社の医薬品の広告をキャンパスに撒き散らし、医学生のために医療器具や医学書を無料で支給し、食事会を開き、研究資金を拠出し、夏休み中のアルバイトの斡旋までしてくれる便利屋なのだ。医学部時代に築かれた慣れ合いの関係は、卒業後も続くことになる。営業マンは贈答品を持って医者の元を定期的に訪れ、薬の無料サンプルを手渡し、効能・効果に関する疑わしい情報を大げさに伝えて自社の医薬品を選定してもらうように働きかける。製薬会社はいかがわしい薬の売り込みのために医者1人当たり年間推定約5000ドルを費やし、総売上の 13% に相当する推定13億ドルを販促活動に充てている。その他にも、デスク、ブリーフケース、カレンダーといった様々な贈答品を配っている。また、全国の医者1人当たりに月年間8500錠、総量にして30億錠もの薬を無料配布している。アスタリスク薬中、日本では製薬会社の医薬情報担当者は、
MR、
メディカルリプレゼンタティブ、という和製英語で呼ばれ、業界全体で5万人以上いる。1990年、旧厚生省の MR のあり方に関する研究班の報告書で MR の資質が問題視されたのをきっかけに、97年以降、財団法人による MR 認定、試験が行われるようになったが、落ちる方が難しい、という批判もある。注略。営業マンの味方は薬剤師である。両者は利害関係が一致している。というのは、薬剤師は医者の処方箋に基づいて調剤する立場にあり、営業マンが医者にできるだけ多くの薬を処方するように要請することで生計を立てているからだ。多くの薬剤師は、自分の担当地区の医者がどの毒薬を最も好んで使っているかという情報を営業マンに提供する。営業マンはそれに基づいて、自社の医薬品を使うことが最も少ない医者に敵を絞って販促活動を展開する。注略。私はまだ若い医学生だった頃、製薬会社から派遣される大勢の営業マンたちは、 医者の人命救助活動に協力してくれる存在だとばかり信じていた。医者になってからもしばらくそう信じていた。我ながら純真だったと思う。やがて、製薬会社の主な目的はそういうところにはないことに気がついた。製薬会社の目的は何と言っても金儲けであり、自社の医薬品が人々の健康に奉仕するためのものであるかのように医学生に錯覚させることで売り上げの拡大を図っているのだ。その後、営業マンは無料サンプルと仰々しい医学文献を携えて毎月欠かさずやってきた。そして、新薬の売り込みのために怪しげな用語を交えながら効能、効果を誇張していた。私はその様子をじっくり観察した。もちろん、新薬の多くが危険であり、臨床試験が十分に行われておらず、適応症に対しておそらく何の有効性もないことくらい、営業マンも私も百も承知だった。顔なじみになるにつれて、彼らの多くが胸の内を告白するようになった。薬の営業というのは、本当に嫌な仕事だとつくづく思います。と。薬中、医薬分業はアメリカでは当たり前の制度だが、日本での実施率は3割程度。医薬分業の下では、薬剤師が疑義照会によって医者の明らかな処方ミスをチェックできるというメリットがあるが、薬の不適切な処方は医師会の圧力もあってほとんど防げない。1997年に承認された薬剤師倫理規定で、医薬品が適切に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給にあたり患者等に十分な説明を行う。と定められたが、同年8月、長野県上田市で薬剤師たちが薬の副作用を明記した文書を患者に渡したところ、上田市の医師会長が診療介入。という理由で同市の薬剤師会に圧力をかけ、薬剤師会の幹部全員が総辞職に追い込まれた。この事件は全国の薬剤師会に大きな衝撃を与えた。製薬会社の猛烈な売り込み、医者は営業マンに洗脳されない時でも、医学雑誌を読んで同じような宣伝文春を注略。製薬会社は市場を拡大するため、子供にまで精神安定剤を飲ませるよう医者に働きかけている。ある製薬会社は、子供の不安を和らげる薬として自社の精神安定剤の使用を提案している。広告には一人の女の子が涙を流してこちらを見ている写真が掲載され、見出しには学校、暗闇、隔離、歯医者、恐怖、と書かれている。最後の恐怖というのが何を指すかは、これだけでは不明である。しかし、精神安定剤の数ある副作用の一つが痙攣であることが分かれば、この謎はすぐに解ける。精神安定剤のいい加減な処方。医者は、処方箋を書くことで診察を締めくくらなければならないという信念に取り憑かれており、それが医者の行動に影響を与える。医者は自分が治療したくない、あるいは治療できない精神的な問題を抱えた患者が来ると、適用の有無に関係なく精神安定剤を処方する。精神安定剤の処方に関するいくつかの研究によると、全体の4分の3が適用外処方であることが判明している。オハイオ州立大学薬学部教授のドナルド・ニフッカー博士は次のように語っている。薬には、研究者たちによって確立された合理的な処方基準というものがある。しかし、現場の医者がその基準に合致する抗精神薬の処方を心がけていることを裏付ける研究に、私はついぞお目にかかったことがない。医者は抗精神薬を自由裁量で処方しているが、実際にはその薬についての知識をほとんど持ち合わせていない。リバリウムという精神安定剤に関する研究によると、薬の有効成分を問われて半数の医者が答えられなかったという。 製薬会社の販促活動は医者の信念と行動に多大な影響を与える。その結果、医者は精神安定剤が万能薬であるかのような錯覚を中略。なるほど。精神安定剤が毎年数十億ドルにも上る売り上げを記録しているのも不思議ではない。アスタリスク薬中リバリウムはクロルジアゼポキシド製剤の商品名で、日本でもかつて大ヒット商品となった。精神安定剤による依存症の蔓延。中略。サンフランシスコにあるハイト・アスベリー診療所の薬剤部長を務めるダリル・イナマ博士は、精神安定剤の必要性は認めるが、一般の多くの人々がこの薬を服用する必要はない。と断言している。博士はさらにこう語っている。この薬には微妙な未知の習慣性がある。人々は家庭の問題や個人的な心の悩みを相談するために医者に行く。しかし、医者が過労気味の場合、患者が抱えている問題に正面から向き合って対処するのではなく、この薬を飲めば気分が良くなります。と言って安易に精神安定剤を処方しているのが現状だ。ジアゼパムとリバリウムの製造元は、どちらの薬も依存性薬物であることを否定している。しかし、各製薬会社からの情報をもとに編集されている医師用弁論には、過剰な量の精神安定剤を長期にわたって服用した後、急に使用を中止すると、禁断症状離脱症状が現れる、と書かれている。具体的には、引きつけ、発作、震え、腹部の痙攣、嘔吐、発汗、とある。薬の使用をやめると禁断症状が現れるのは、精神安定剤が依存性薬物だからではないのか。中略。精神安定剤による深刻な被害。私は自分の月報の読者たちから様々な内容の手紙をいただくが、最も悲痛なのは、医者から精神安定剤などの薬を処方されて薬物依存症にされてしまった女性たちの訴えである。彼女たちの多くは薬の副作用に恐れおののきながら過ごしているが、かといって断薬することもできないでいる。中止した時に現れる禁断症状に耐えられそうにないからだ。中略。私はこの女性に次のように返事を書いた。あなたが処方された精神安定剤と睡眠薬は、長期にわたって服用すると、中止した時に禁断症状が現れることがすでに確認されています。いずれの薬も精神的依存と体的依存を引き起こす恐れのあることがよく知られている薬です。その他に私が教えてあげられることはほとんどなかった。合法的薬物か非合法的薬物のどちらに依存しようとも、薬物依存症に変わりはない。この女性が助かる道は、薬の服用量を少しずつ減らして最終的に薬と縁を切るのを手伝ってくれる医者を見つけること以外にはないだろう。新しい薬があるのですが、試してみませんか？製薬会社の販売している薬の多くは、有効性と安全性の両面で大いに問題がある。しかし、たとえ問題がなかったとしても、製薬会社の販促活動は非難されるべきだ。食品薬品局は、安全ではない薬を市場から回収するという公的使命を担っているが、製薬業界の政治的影響力によってその機能を抑制され、一般の人々を保護することがほとんどできず見せかけだけの規制に終始している。中略。薬は動物実験に基づいて食品薬品局の承認を得た上で、臨床試験治験に移行するのだが、実はここに問題がある。動物実験の資金援助は、製薬会社が行っているのだ。製薬会社は食品薬品局の承認を得るために、 動物実験のデータを改変することがよくある。したがって、食品医薬品局が動物実験をもとに臨床試験への移行を承認することは、その薬が人間に害を及ぼさずに効くかどうかを確かめる大規模な人体実験の開始を意味するのだが、実験台として利用される患者たちには、不当にも、そのことは知らされない。アスタリスク薬中、アメリカとは逆に日本では、厚生労働省と製薬業界の利権構造は、厚生官僚の関連業界への天下りによって強化されている。旧厚生省の答弁書1998年7月14日によると、96年以降の製薬団体への天下り官僚は、医薬品機構や日本製薬団体連合会などの重要ポストに11人となっている。中略。やがて、承認された新薬が実際には効かないどころか、患者に害を及ぼし、場合によっては死に至りしめることが明るみに出る。そこで、それが発覚する前に製薬会社と医者は、新薬をできるだけ多く売りさばいておこうと躍起になる。新薬が出回った後で、製薬会社に属さない研究者がさらに動物実験を行うことがよくある。すると、製薬会社が発見できなかった、あるいは隠蔽していたことをしばしば発見する。その薬を投与された実験動物に癌が発生しているのだ。そういう場合、製薬会社はいつも通り身勝手な主張を展開する。人体に有害な薬を動物実験に基づいて食品医薬品局に承認させておきながら、人体に有害であるかどうかは、動物実験に基づいて確定することはできない。と反論し、新薬を市場から回収しないよう食品医薬品局に圧力をかけるのだ。なんという矛盾に満ちた奇妙な理屈だろう。ほとんどいつも不確かな動物実験に基づいて患者への処方を承認させておいて、患者が薬を飲んで被害を受けても、薬が安全ではないという確かな証拠が得られるまで市場から回収すべきではない。と主張するのだ。有罪が確定するまでは無罪であるという考え方は、法律学に適用されると、罪のない人々の命を奪う場合があるから適切である。しかし、この考え方が薬理学に適用されると、罪のない人々の命を犠牲にすることになるから全く不適切だ。実際、医療法というものは不適切極まりなく、食品医薬品局が回収の通達を出そうにも製薬業界の抵抗にあってなかなか権限を行使できない。その間すっと、疑わしくて価値のない危険な薬が何十年も市場に出回ったままになる。新薬を飲む患者には害が及ぶが、それがはっきりと現れるまでには何年もかかることがある。中略。約20年前に承認された化学物質の薬害が明らかになるのは、まださらに20年くらいかかるだろう。路上に死体が溢れるのを待たずに薬害を究明する何か良い手立てがないものだろうか。現状では一部の動物実験にはあまり信憑性がない。例えばラットに現れた作用がマウスにも現れるとは限らないからだ。しかし、このことは裏を返せば、都合よく利用できる。新薬がマウス、ラット、ハムスター、豚、犬で癌を発生させても、人にも同様の作用があると結論付けることはできない。と言い逃れることができるのだ。人間の病気と生命を代償とするような新製品は、この世の中には必要ない。発がん物質を体内に入札で絶対に安全だという根拠は現時点ではどこにもないのだから。3. 製薬業界の絶大な政治的影響力。製薬業界が行使する政治的影響力は絶大である。この業界は議会の権限をかなり抑えるよう働き借り、食品薬品局を事実上規制することに成功している。環境保護局であれば、 他の大きな業界が引き起こす環境汚染で化学物質のために人体が蝕まれるのを防ぐ権限が与えられている。しかし、議会は、いい加減な臨床試験しか行われていない危険な化学物質を医者と製薬会社が患者に投与することで発生する人体の環境汚染を防ぐ権限を食品医薬品局に与えようとしないのだ。アメリカの医療史を紐解いてみると、食品医薬品局の無能ぶりを示す例がいくらでも見つかる。当局は最近、有効性が確立されていない3000種類以上の薬をこれからの数年間で市場から回収すると発表した。ということは、アメリカ国民は有効性が確立されていないそれらの薬に年間少なくとも10億ドルをずっと浪費してきたことになる。しかも、そのうちの10種類の薬は、最も多く処方された薬の上位100番以内に入っている。中略。ここでショッキングな事実を教えよう。あなたの子供に今までこんな薬を処方していた医者の元を訪れるときは、このことをよく思い出していただきたい。食品医薬品局が市場からディメタップとフエネルガンの回収に踏み切ったきっかけは、二つの消費者団体が訴訟を起こしたことである。この訴訟は、約20年も前に可決された食品薬品化粧品法の薬物有効性修正条項を同局に施行させるために起こされたものである。この修正条項は、可決後、約20年間、も施行されていなかったのだ。この修正条項によって、製薬会社は薬の有効性を裏付けることを義務付けられた。しかし、製薬界はその間ずっと、製薬会社が有効性を裏付けていない薬を適応症の治療薬として処方し続けていた。製薬会社はほぼ20年間にわたって全力を尽くし、これらのドル箱商品の有効性を裏付けた。と世間の人々は思うに違いない。製薬会社にはそれができなかったが、それらの薬を販売し続けた。製薬業界というのは、世間の人々を欺いてでも、有効性が証明されていない薬を売りさばこうとするのだ。この業界のこういう嘆かわしい体質を知ったなら、製薬会社が自社の医薬品の危険性を把握するために一体どれだけの企業努力をしていることを期待できるだろうか。投薬ミスはなぜ起こるのか。たとえ処方薬が有効かつ安全で目的に合った処方であったとしても、そんな素晴らしいことは滅多にないが、人々が健康被害を受ける可能性はまだ残っている。主要大学病院の小児科救急処置室に勤務する医者の書いた処方箋に関する研究が、その可能性を示唆している。中略。その結果、ミスのない処方箋は全体のわずか 5% しかなかったことが判明した。中略。いい加減な臨床試験しか行われていない、健康被害を及ぼす恐れのある危険な処方薬を、医者はなぜこれほどまでに勝手気ままに処方するのだろうか。その理由はいくつかあるが、そのどれをとっても医者に対する信頼を損なうものばかりだ。第一に、医学界に浸透している動機、すなわち、医療処置への執着と、開発されたすべての新薬を試してみたいという欲求である。次に、薬の作用についての恐ろしいほどの無知である。薬理学は医学部でほとんど教わらない分野なのだ。第三に、経済的動機である。特に院内調剤薬局を設置している病院の場合は、薬を処方することによって直に利益が得られる仕組みになっているから、薬漬け医療の傾向が顕著である。最後に、効率優先主義という問題がある。ほとんどの医者は患者の訴えの心理的原因を深く掘り下げて、患者が本当に必要としている思いやりのある相談を時間をかけてしようとしないし、そのような心情を持ち合わせていない。 患者には処方箋を書いて薬を持たせて返した方が簡単だし、手っ取り早く投薬料が稼げる。以上の様々な事情から、医者に行くと3回の診察につき2回は薬を処方されることになる。医者が処方箋を書くのは、患者の抱えている問題を解決するためではなく、相談を打ち切るためなのだ。結局、患者は医者に行く原因となった問題をそのまま抱えたまま、再び医者に行かなければならなくなる問題の種を処方薬という形でもらって診察室を後にする。患者さんの求めに応じただけです。医者が断るごとに薬を処方する傾向は、私からすると驚くようなことではない。私自身、医学部でそのように教わったからだ。私が専門医の研修を受けていた頃、ある著名な小児科医からこんな風に指導された。患者に紙を持たさずに帰らせてはいけない。処方箋を書かない場合は、赤ん坊の食事指導でも構わない。とにかく何らかの指導をして、紙を一枚必ず持たせて帰らせるようにしなさい。